はい、どうも、沢田信也です。今回もですね、面白おかしいおっさんたちをお呼びしております。順番にゲストの紹介をしていきましょう。まずは丸の子ウェーブから、第3とイケメンさんでございます。
どうも、はじめまして、丸の子ウェーブでおしゃべりしてます。大と申します。
あ、どうもどうも。いつも聞いてますよ。
ありがとうございます。
イケメンです。
おお、あなたが。
はい、僕が。
続きまして、デストロイラジオから徳松さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は光栄です。呼んでいただけて。
そうですね、結構お知り合いになったのもここ最近のお話ですか。
そうですね、はい、もうこんな人気番組に出れるとは夢にも思ってなかったので。
そうですか。
はい、
あのこれを聞いているリスナーさんはもう8万人ぐらいいますからね。
そうですね。完全に今僕の萎縮させる方向の発言ですけど、その発言に負けないように頑張ります。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
最後にもう一人、スレッドオブカンタだから、安藤みなみさんです。
どうも、安藤みなみです。
ないんかい。
いや、もうスルーしてみようかなと思って。
おい今回
なんなら今回のそこがメインみたいなとこあったんだ。
まあ、私がいつも聞いております面白ポッドキャストの方々なのでですね。まあ、一度ちょっとお話してみたいなと思ってお呼びしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあ、僕たち、まあ、年齢も近しいわけですよね。
そうですね。
そうですよね。
で、まあ、今回、配信タイトル見てもらった方はですね、もうすでに分かっておられると思うんですけども、何の話をするかと言いますと、タッチでございます。
お、
足立みつるのタッチでございます。
はい。
しかも、基本は漫画の方ですね。
はい、はい、はい。
アニメではなく、映画ではなく。
なるほど。
思い出話になっちゃうんですけど、このタッチの漫画を読んでた時っていうのは、僕も小学生の頃やったんですよ。当時小学校5年の時やったかな、同級生の女の子から、その、面白い漫画があるよっていう話をされて、で、何貸してっていう、貸してもらったのがタッチやったんですね。
はい、はい。
で、当時は、9巻ぐらいまで出てたんかな、確か。
で、カズヤは死んでたわけですね。
そうですね。いや、だから6巻まで借りてたんですよ。確かにカズヤ7巻ぐらいで死んだはずなんですよね。
7巻で死にましたね。
そうですね。で、
6巻ぐらいまで借りてて、多分その頃の中でもあったんでしょうな、音楽が。
ああ。
6巻まで貸してもらって。で、面白いやん、この漫画って言って。
うん。
で、7巻を貸してもらった時のあの衝撃みたいな。
なるほど。
今でも覚えてますね。もうそっからなんか変にハマってしまって、はい、結構こう自分でも集めてましたね、タッチは。それから、う
ん、僕なんかは、うん、ちょっと皆さんより少しだけ世代が下なんですけれど、
うん、
僕らぐらいの世代だともうカズヤ死んだありきでタッチで入
るんです
よね。そこのカズヤが死んだ衝撃っていう新鮮さっていうのが、うん、やっぱこう生で感じれてない世代。
ああ、ね、なるほど。
はい、はい。
まあ僕もそうですね。そうなると僕も徳松さん世代ですよ。
ああ、なるほど。そうですよね。
僕、和也が死んだの分かってからのタッチでしたよ。
あ、うん、
そ
こでちょっとテンションの差みたいのがあるのかな、なんて。
ありました。は
い、
まあね、でもね、完結してから見てみたら、結構、全部で何巻ですか
?26?6
巻ですよね、はい。そのうちの7巻までしか数え来てないから、まあ、やっぱり最終的には達也の話だったっていう話なんですけど。
うん、そうですね。
どこまで足立みつる先生が最初から意図してたかわかりませんけどね。
数え死ぬことは決まってたみたいですね。
そうなん
ですか。早々に殺すっていうのは決まってたみたいですからね。
タッチですからね。
え
バトンタッチってことですよね。
あ、バトンタッチのタッチね。そういう意味なんですか。
そういう意味らしいですよ。
え、そうなんですか。
そうなんですか。
え、そう、何それ、なんか。
僕あの、タッチャンからのタッチかと思って
まし
た
よ。俺もそう
かもしれない。俺も、タツヤからタッチやと思ってた。
まあ、ウィキに書いてあったんですけど
ね。何やねん。ウィキ情報かよ。
ウィキ情報です。
ウィキ情報なら確かです、
ね。わかんないけどね、そこは。
絶対的な信頼を置いて
る。ウィキチルドレンやな。はい、まあ、今回はタッチに関して話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒まぶし。 早速確信をつきました。
そうですね、最初にズバッと言っておきたいと思うんですが、
はい、
まあこの人間が生きていく中で
重いな
本当に重いですね
あのまあ人との死別っていうのはね、とても大きな事件だと言えると思うんですよ。でまああの年を取っておっさんになれば、まあ親はもとよりそれが親友であったり兄弟であったりと、
うん、
まあそういうことに向き合う機会が多くなると思うんですが、
はい、
まあそれであのそれをどう乗り越えていくかということが、まあ生きていくということの一面でもあるように思えるんですよね。
うんうん、
まあそれで若い頃は死別といっても、まあじいさんとかばあさんとか、
まあね、
まあね、せいぜいおじさんぐらいの死別が普通だと思うんですけど、まあこの漫画ではなんかいきなり双子の弟を亡くすというね、そういう切り口なわけじゃないですか。でまあ若くして親や兄弟、まあ身近な友人とかをね亡くすっていうのは、まあ、嫌をないダメージを食らうと思うわけですし、
うん、
はい、まあ、その後、死生観を持たされて生きていくことになると思うんですよ。
うん、
まあ、人間は何のために生きてるのかとか、うん、何をするために生まれてきたのかとか、
うん、
まあ、死んだあいつは本当に幸せだったのかとか、うん、そういうね。で、まあ、死生観まで確立すれば、まだいい方で、あの、わけのわからないダメージを食らったまま、ひたすらカタルシスを探してさまようだけの生き方になってしまう場合もあるわけじゃないですか。
はいはい。
で、このタッチのすごいところは、
うん、
登場人物すべてがそこに前向きに立ち向かっていくっていうところだと思うんですよね。で、まあ、達也で言えば、その、和也の野球で朝倉南を甲子園に連れていくという夢に立ち向かっていくっていうね。
うん
う
んうん、
で、そこで野球っていう題材を持ち出したのが実に絶妙で、
うん、
この野球っていうのはまあ、ホームラン打たれなかった大投手っていうのはいないわけですし、
うん、
三振したことのない天才スラッガーもいないわけじゃないですか。
うん、
で、一応触れ込みとして弟よりも高いポテンシャルを秘めている兄貴が、その野球っていうことに関して一筋縄ではいかないと。
うんうん、
で、天才だった弟よりも才能があるダメ兄貴という持ちを見せておきながらも、
うん、
その才能がいつ開花するかという求心力で読者を引っ張っていくわけじゃないですかね。で、そこで散々苦労するわけですけど、うん、今までいろんなものから逃げてきた男が弱音も吐かずに立ち向かっていくっていう姿が、
うん、
実にこう熱くならずにはいられないと。
うん、
まあこういう風な感動を覚えたわけですよね。
ほうほう、
改めて読んでみて。
なるほどね。
なるほど。
まあこういう熱い語りで、しょっぱなからすいません。
まあまさか、まさかタッチでそんな熱く語れるものがあるかと僕は今驚愕しております。
すごいですね。僕も今日に関してはあのイメージトレーニングは何回もしてきましたけど、まさかの展開です。
いやでもね、その話を聞いてふと思ったのはですね、やっぱその、さっきも言いましたけど、当時小学校5、6年生やったと思うんですけど、
はいはい、
今その人が死ぬということに対しても、 はい、その死生観っていうのは、はっきりとしてなかったですよ。
まあ、リアリティはないですね。
はい。はいはい、
で、まあ、当時、すでにおじいちゃんとおばあちゃんは死んでたと思うんですけどね、僕の。
はいはい。
でもまあ、それも寿命で死んだから、まあ自然の成り行きでしかないじゃないですか。
はい。
けど、勝也が、その、交通事故でいきなり死ぬっていうのは、やっぱり当時、なんですかね、すごいショッキングだったので、
ね、
近しい人が死ぬとこんなに悲しいんだっていう、まあ、疑似的な感情っていうのは持ったのは確かかな。小学生の時、まあ、僕だけかもしれないですけど、やっぱこう、ハマりやすいじゃないですか、漫画とか読んでても。もう本当に感情移入とかすごいしちゃうんで、
うん、
まあ、僕は達也に感情移入してたわけですけども。
あ、
でそうなると、まあ、近しい双子の弟の達也が死ぬっていうのがどれほど悲しいことなのかっていうね。そこの差の、リアルでは体験はしないですよ、まだその当時は。
はい、
けれども、その想像が働くようになったのは、もしかしたらタッチのおかげかもしれないです。
なるほど。
これ
はあの、今だと、結構漫画なんか読んでても、あ、もうこの漫画こいつ死ぬなっていうぐらいに、ね、その死ぬパターンみたいなのってあるじゃないですか。
死亡フラグと言われる
もんね。そうですね。はい。まあ、サンデーで言えば俺たちのフィールドみたいなところがあるんですけれど、すいません。はい。あの、どうなんですか？タッチ、すいません。タッチの前、タッチっていうのはどうなんですか？当時としては死んじゃうっていうのは衝撃的な感じなんですか？もともとそういうのってあったんですかね？漫画として。
まあ、まさか死ぬとは思ってないですよね。
死ぬとは思わなかったね。
ああ、なるほど。
下手すらだって、カズヤは主人公でしたからね、あの時は。
まあね。
ああ、そうです、
ね。まさか主人公が死んじゃうなんてことは考えてなかったですもんね。
ああ、主人公を殺しちゃう漫画っていう意味では結構、そういう意味でもパイオニア的なとこあるんですよね。
ああ、劇画ではあったでしょうけどね。
まあそうですね。
明日のジョーとか、まさに
そうですね。そうそうそう。ああ、そうか。
でもありますもんね。少年サンデーとかの少年誌で、かつあんなポップな感じの漫画の中で、リアルに人が死ぬっていうのはタッチじゃないですか。少なくとも僕はタッチ以前にそういう衝撃を受けたことがなかったので、
ないです。
だからそういう意味でもインパクトがあったってことですよね、やっぱり。
うん、そうですね。
まあ、あの環境設定がどうしてもなんか人が死ぬような感じじゃないですからね。まあ、
ないですよね。
うん。あの世界観っていうの
は。あざはかながら子供心に、まあ、この漫画どういう展開を見せていくんかなっていうのはなんとなくぼんやりと思うんですけど、まあ、あの、勝也の野球の話、
うん、
達也の、まあ、学園生活のなんかの話かなって思ってたら、
うん、
まさかそうじゃなかったっていうのはありましたけどね。
あ、死に方も綺麗ですよね。
うん。
ものすごく。
行きどころが悪いって言うのね。
そうそうそう。
達也自身も綺麗だろって言ってましたけ
ど、うん、まあそうですね。遺体もそうですけど、その前後というか、その前振りも綺麗ですし、うん、あとのあの死んだ後の達也の、うん、なんていうんですかね、振る舞いというか、
はいはい、
親御さんの振る舞いというか、
は
い
は
い、非常にすごく綺麗な感じで、まあ、そこがちょっと感情移入しちゃうところなのかな。
なるほど。
うん、感動を誘うというか、逆にね。
まあ、今回の収録を受けて、まあ皆さん読み返されたと思うんですけど、
はい、
私は読んでないんですけどね、読み返してないんですけど、確かあの、勝也死ぬ時って、なんか、ピッチャーが勝也じゃないっていう、勝也じゃないっていうのを、誰が知るんでしたっけ？どういう展開で分
かるんでしたっけ？あれはですね、試合に行く途中に、勝也は、あの、道路で子供を助けるんですよね。
う
ん、
まあ、結果的にね。
結果、子供を助けたら、
うん、
離れて死んでしまうんですが、はい、試合時間になっても、あの、グラウンドに現れないって、
うん
うん、どうしたどうした連絡もないし、で、代わりの控えのピッチャーが投げてるんですけど、
うん、
で、達也が、その、和也を追いかけて、球場に行くんですよね。
うん。
その途中で、事故があるのを、横を通り過ぎるんですよ、
最近。
ああ、はいはいはい。
なんか事故でもあったのかな、みたいな、振りはあって。
振りはあったね。
うん。で、球場に行って、和也が投げてないぞ。
うん。そしたら、電話がかかってくるんだっけ？
いや、電話
かかってくる。あ、違うな。携帯ないもんな。
携帯、そう、携帯がなかったから。
携帯ないもんな。
とにかく、達也が何かしらの形で知って、球場に伝えに行くんですよね。まあ、両親とか。
あ、そうです、そうです。
そう
です、
ね、
そうでしたね。
うん。
で、南には試合が終わったから、病院に来てくれって伝えるんですけど、う
ん、あの試合が終わったら、なんとか病院に来なさいと。
そうです。
原田くんに伝えてくれって言うんですよね。
うん、うん。
原田は試合中に伝えに行くんですね。
うんうんうんうん。
できたら霊安して死んでるんだぜっていう、うん、
あそうか携帯がなかったんやな。
そうですね、だから携帯がもしあったらあんなにドラマティックにはならなかった、
ね、そうですね、
うん、もうちょっと軽快に連絡事項がうまくいってた、
ね、メールで回ってくるからね、確かに
メールで一斉送信
で
使ってた
パニックだね、そうなると
こんなに綺麗なんだぜっていう、うん、一斉送信が多分いってた、
うん、写メとか撮ってね
炎上しますよ
もうツイッターですよ、そうなったら。
ツイッターです。
そうです。
カズヤ死んだナウですよ。
ナウで、原田がリツイート。現代だとそうなっちゃう。
原田はやるんですね、ツイッターを。
現代ってね。
そうですね。
原田
そうですけど、ね。
うん。いや、原田は結構フォロワー数多いです。
バカ野郎お前はもう嫌だ、一体全体何やってんの、
そうですね、まあ僕はやっぱりその今回はそのタッチというテーマなんですけど、まあイコールその足立満がテーマみたいなところもちょっとあると思っていまして、まあ、さっきのその死ぬっていう、まあ、場面もそうなんですけど、その足立満の描くその世界観のその平和加減っていうのが半端じゃないなと、はい、
半端ないですね、
半端ないんですよね、もう全てが平和的なんですよね、なんかこうやっぱりこの単車でこけるシーンがあってもなんか絶対に怪我しないようなその安全さというか、なんかこうなんていうんですかね、あの鉄球みたいのを持ってる不良とかよく出てきたりします。
あったあった、
何の危険性も感じないんですよね、あの鉄球に、はい、だからそういうなんか僕は足立満の作品はもうほぼ読んでますけど、そういう意味でそのあの世界観の住人になりたいというそういう願望もありながら見てるんじゃないのかなっていう、はいはい、なんかちょっと人類の憧れみたいなところが、
ユートピアと、
そうですね、ちょっとユートピア的なところが足立満、まあもちろんタッチの世界にはあるんじゃないかと、はい、こういうちょっとまあテーマと言いますか、
なるほど、
はい、どうですかね、そこら辺は。
その視点で見たことなかったですね。
あ、そうですか。なかったですか。
こんなとこ住みたいわと思ったことないです
。住みたいわではないんですよ。その複雑なところですけどね。
うんうんうん、
うん。例えば、なんかその、なんかあの、男子と女子の、なんか人気投票とかなんか、
ありましたね。
ああのって、どうなんですか、あ、あります、あんなこと現実世界。
僕の身近で起こったことないですね。
そうですよね。うん、なんかこう、ね、結構なんかみんな、みなみちゃんなんていう感じで声かけますけど、うん、逆にこう、学校のマドンナって逆に警戒されるというか、
うん、
どうなん、
いや、まあね、その話でふと思うんが、
はい。
住みたいなじゃないですけど、小学生でまだオタク未満だった自分が妄想するのに都合のいい世界やなと思ってましたね。
うん、そうですね。
本当に。
なんか、なんて言ったらいいかな。まず、基本的に、足立満世界、ワールドの住人たちは、みんなを話せば分かってくれそうじゃないですか。
はいはい。
だから、理不尽な暴力とかなさそうじゃないですか。
はいはい。
だから、根本が、しっかりした人間なんですよ、みんな、基本的に。
そうですね。器がみんなでかいんですよ、ね。
そうそうそう。高校生とかにも関わらず。
そうなんですよ。だから、本来、現実社会だと、うん、あの、足立満世界での発言をした場合、うん、なんかそのサブっていう答えしか入ってないですね。キッズみたいな、
うん。
それがなんかこう、返しがちゃんとこう、しっかりしてるってあたりが、うん、なんかこう、包容感がある感じ。
なんかね、みんなね、以心伝心とかできてるんですよ。
ああ、できてるね。
言葉を多く語らなくても、相手の言ってる本質が分かってるんですよね、みんな。
そうですね。
セリフはめちゃくちゃ少ないですよね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
だ大人がみんななんかニコニコ顔で達観してんすよね。
そうなんだ、ね。
そうそう。なんかね、分かってない大人とか出てこないですよね。
そうそうそう。
なんか、みんな、 みんなこう、得が高いんですよ、みんな。なんか
得が高い。
得が高いです。
高い
だから、上杉家の両親なんてもう、笑顔以外はほぼ見てないですからね。そうです。かずやが死んだ時にちょっとマジな顔してたぐらいですよね。
うん、
でね、あれ、何巻だったかな、なんか、達也が野球を始めたから、始めてないか分かんないけど、一回、親父が怒った時あるんだよね。なんか、カズヤが生きてたのかな、カズヤが、すごい活躍してて、達也のことを、なんか、飲み仲間が、バカにしたら、達也はそんな男じゃない。
ビールをかける
し、そう。
はいはいはい。
笑いながらね、
そう。
ああ。
なんか、そんな一面を見せつつ。
いや、あれね、あれ、子供心に結構かっこいい親父に映ってましたよ。
そう
ですよね。
そういうなんか演出的なね。
あ、そうやな。今やったら、今もしドラマをあの設定で作るならば、達也は見向きもされてないはずなんですよね。
うん、
親から。
うん。
達也、達也って言われてるようなドラマになるはずなんですよ。普通のドラマとして作ったんならば。
はいはい。
でも、結構あの、タッチの世界では、初めから達也も一目置かれてるんですよね、ある程度。
そうなんですよね。
そうなんですよね。なんかそういうところもやっぱりその、平和がゆえの、いや本当にね、それこそあのタッチの作者がもしあの野島真嗣ぐらいの感じだったら、あれ兄弟のなんか殺し合いみたいな作品になりかねないぐらい、その嫉妬とか、はい。
多分あの、シリアスにタッチを描くならば、
はい、
あの、達也は常にカズヤに死んでほしいと思ってるはずやし、
や
で、カズヤが交通事故で死んだ後、それを悔やむんですよ。俺があんなことを思ってしまったからだ。
ああ、はいはい。そっちの方面のヒューマンドラマになるんですね。
そう。
だから、カズヤが、その、タツヤのことをリスペクトしてるっていうのがでかいですよね。
ああ、そうですね。
その、なんか潜在的にすごい能力を持ってるなと思っても、自分が努力してその兄貴を超えてたとしたら、リスペクトはないじゃないですか。
見下しますね、むしろね。
努力もしない兄貴に対して。
もう逆にそこがコンプレックスになるでしょうね。
そう
兄貴はいいものを持ってるのになんで努力しないんだみたいな感じになって嫌な対象になるかもしれないけど。そうやな。
すでにもう。そこがやっぱこう、カズヤ自身も、こう、愛されてる理由ですよね、そこが。
まあね、みんな嫌じゃないんですよね。嫌な子じゃないんですよ。
そうなんですよね。
だからこそ、今ふと思ったんですけど、柏葉監督が登場したときは、ものすごい質感がありましたから。
そうですね。
ものすごい悪魔みたいだったじゃないですか、
ね。ねまあ、最終的には完全に足立みつるの住人の人でした。やっぱり。
最後、綺麗な目してました
ね。そうですね。夏好きなんですよ、つってました、ね。やっぱりその子の住人かっていう。
だからあの鬼のような性格を持ってしても、足立みつるは打ち破ることができなかった
ってことですね。できなかったってことですよね。
うん、
なんならあの、柏葉の兄が一番嫌なやつです。
ああ、そうですね。
ちょうどしましたね、一回ね、う
ん。あれが一番現実社会に近いキャラクターだなっていう。
うん
だからまあ僕はとにかくそこのその、あの平和感っていうのをですね、ちょっとあの気になるなという反面ちょっと憧れてるっていう
まあね、まあ、そこがまあ足立みつるの腕なのか知らないですけど、まあ下手したら都合のいい世界で何なんこれって言われるところが、まあシナリオ的にこう読ませていったりしてくれるじゃないですか、
はい、
まあそこが漫画家としての腕なのかなって感じはしますけど、
なるほどそうかもしれないですね。
あの世界観はでもあの人の作品全部に共通しますもんね。
そうですね、はい、みんなこうひょうひょうとしてて、
うん、
なんか物の本質分かってて、
うん、
なんか相手を受け入れる度量があって、
うん、もうむしろ生きててもつまらんだろうっていうぐらい、
ね、よくがあんまり感じられないですね。よくが
逆にそれ以外ないですよね。
あ
うーんなんかもうあっと驚くような世界観っていうのは別に感じられないというか、全部がこう一緒の世界観っていう、
ああそうですね、うんもうだからタッチでいいじゃねえかっていうぐらい、その他の作品に関してもも
うなんですよ。だから最初にこの話をもらった時にタッチってどんな話だったっけ？ああ、時にかなりみゆきと混ざりましたね。
混ざった。
あれみゆきは誰だっけみたいな。
ね、下手したら今回のテーマがみゆきでも同じような話。
まあね。
まあ、そうなります
ね。そうだ
よ
ね。
でも本当、誰も
死んでなきゃあげてたらね。
そうですけど。
でも本当、そのタッチ以降の、H2 とか、野球のやつ何でしたっけ、それが H2 か、あとラフか。
ラフ？
あ、ラフ
だ、ラフ。
もうあれ本当、タッチのコンバチブルなんで。
うん。
まあ同じですわな、毎回やってることは。
そう。
吉本新規的な感じですよ。
うん。
話違うけど、内容一緒っていう。
は
い。
続くってことはやっぱ求められてるってことですよね。あの世界観が。
そうですね。
あの世界観はもう足立ワールドであって、他は誰もできないと思うんだよな。
うん。
様式でしょうな。
うん。吉本がもう吉本っていうのと。
はい。伝統芸に近い。
そうですね。
Yo, yo, yo. カモン。いい年こいた爽やか3人、素敵なトークだおちんちん。おしゃべりするのはこの3人。大ちゃん、イケメン、
アナルさん。
こんな番組どこにもないわ。くりくり広げる日常会話。毎週日曜朝9時配信。マルノコウェーブおちんちん。
毎週日曜朝9時配信。マルノコウェーブおちんちん。
でまあ、今徳松さんが、まあ、足立ワールドその世界観の話をしていましたけど、まあ、なんでそのワールドができてるかというと、まあ、この散りばめられたこの多彩なキャラクター、
あーなるほど、
ここだと思うんですよね、
うん、
キャラクターはまあ本当に、まあ、平和であれどもいいキャラクターと悪いキャラクターがあって、
うん、
まあそれもどれも被ってないっていう、
うん、
それぞれが、まあ、個性のあるキャラクターが、
うん、
何人もの登場人物全部がそのキャラクターを持ってるっていうのは、まあ、本当素晴らしいと思うし、それがまあその世界観を作ってると思うんですよ、
うん、
はい、
でやっぱり、まあ、みんなやっぱりタッチはそれはもうタッチやに感情を移入すると思うし、まあ、カズヤが死んだりだとか、やっぱり南、やっぱ強烈なキャラクターを思うんですけれども、まあ、僕は、まあ、何回も読んでると、まあ、どうも、そういうところよりも、影に隠れてそうなキャラクターにもやっぱ目が行くし、
うん、
それで、やっぱり、まあ、個性を持ってて、
うん、
非常に面白いキャラクターしてるなっていう人が結構いる、
うん、
はいると思うんですよ。うん、
はい。
で、まあ、やっぱり、男性ね、ならば、みなみちゃんに目が行くと思うんですけれども、
うん、
はい、
僕は意外と、あの、新田の妹が、はい、
あー、なるほど。
まあ、当時はね、ツンデレなんていう言葉なかったと思うんです
けど、はい、
まあ、ツンデレですよね、あのキャラクターは。
ね、今思えば、まあ。
ツンデレの基礎というか。
そ
う
ですね。ね、うん、
あのキャラクターは僕結構強烈で、
はいはいはいはい、
結構いい子なんですよ本当、
すれてるわけじゃないんですよね、ヤンキーではないんですよ、
ヤンキーではないんですけど、
ただ合気道は2段なんです
よそういう強いんだけど不器用で、
うん、
けどこのなんていうんですかね、あの一途でね、
はいはい、
可愛い一面持ってたりして、
うん、はい、
けど、それがこう、素直に表現できなくて、
うん、
まあ、言葉の当たりのきつい言い方しちゃったりっていうところが可愛い。
うん、
あ、まさに積んで
る。そうなんですよ。
なるほど。だから結構今の時代だったら、新田の妹っていうのは意外に人気集めるキャラクターかもしれない。
そうなんですね。
ああ、そうやな。当時はその、なんていうの、恋のライバルとしての敵として扱われてましたけど、
う
ん、
そう、う
ん、今なら、ね、主役側の人間としてキャラの一人として描かれそうですね。
そうですね本当に。だって当時はそのアイドル全盛期みたいな時ですよね、そのなんかアイドルは
運
行しないみたいな時代の中でやっぱり南ちゃんがやっぱりこう正義だったんでしょうね、
うん、
やっぱり、
うん、
まあ南が光、新田の妹が闇みたいな感じの。
ねえ。
相反する。
そうですよね。今だったら逆の設定でもちょっと、なんか、ラブコメディとか一本作れちゃいそうですけどね。
あの、基本的にその、達也のことを好きになってからは、自分の気持ちに対して常に素直じゃないですか。
そうですね。
振り向いてほしいからいろんなことするっていう。ただまあ、 その達也はそこに関しては引っかからないっていうだけの話なんですけど、
うん、
南はそれしないんですよ、
はい、
そこのコントラストっていう面でも、
うん、
非常にこう相反している部分のキャラクターとして描かれてるんですけど、うん、
なる
なんか
人間的なのはゆかちゃん、
そうですね、だから今見たら全然その新田ゆかが好きやっていうのもすごくよくわかりますけど、
わかりますね、
はい、なんかそうですね、
そうですよね、だから当時はそう思ってたかと思うと、うん、まあ、ちょっと思い出せないですけどね、もしかすると全然違うことを考えたかもしれないですけど、ね、
まだ今だからみたいなところあるんじゃない
です
か、
うん、でもあの僕実際タッチを読んだのが高校生ぐらいだったんですよ、
うん、
完結してから、
完結して終わった後に、うん、まあ、読んでみるかみたいな、なんか夏休み、ね、毎年毎年、うん、うっとうしのやってるなぁ、もね、うん、思ってて、で、読んでみるかみたいな。あの、アニメで夏休み必ず、
ね、
必ずやってたじゃないですか。
はいはいはい。
だからもう、とりあえず一回読んでみるかなと思ったのが、うん、まあ、高校生の時で、
はい、
その時だったから、まあ、それほど、そんなには。
それは、あれ、あの、砂浜でチンコ作ってた時。
そうですね。
どんな思い出やねん。
そうですね。
中学じゃなかったっけ？
砂浜中学は高校ですね。
高校か。
高校ですよ。
そんな自分にね。
その頃にチンコを作って。
その、あの、性格の違う女の子が一人の主人公を取り合う構図って、うん、でもいろんな漫画でもありますもんね。
うん、
ああ、はいはい
はい。
鶴木とかでもそうだもんね。
うん、
ああ、
みゆきちゃんとかのみちゃんみたいな、はい、その構図はでもあるけど、でも、あるよく考えてみると、タッチで初めてかな、見たのって。
あ、でもね、新田と南と達也は、うん、三角関係じゃないですよね。達也が反応していないから。
あ、そうかそうか。うん、
単純に一方。
一方的な。
的な。
なる
ほど。そこに、その佐々木くんが加わる。
マイナーなの出てきましたね。
佐々木ね、本当俺、漫画読み返しなかったから、ウィキペディアの登場人物を見て、やっと思い出しましたよ、佐々木。
まあまあ、さほど重要人物ではないですからね、まああれですけど。
ただ意外と、
キャラは頑張り屋なんで、
キャラ張ってます。
ゆかちゃんのために1日売れたで30回できるようになったから。
うん、そうですよ。
一回強盗から身を守ってますからね。
ああ、なんか勇敢な男なんですね。
勇敢な男なんです、
ね。それで結局、ニッタナムとユカちゃんのその行動にジュンと来てますからね。
なるほど。
来てます。来てます。来てます。
来てます。
はい、だ分析力優れてるんですよね、彼は。
はいはいはいはい。
あの、佐々木ノートっていうのが活躍する。
炭鉱のメンバー全部しちゃうわけ
だ。けど最後の方は、あの、監督から投手としての評価もなかなかもらってましたよ、なんか。彼は面白い球投げるね、みたいな。なんか。
はいはいはい。
まあ、ヘナチョコのボールだっただけだったんですけど、うん、
そうです、佐々木君は達也の代わりに投げたことがありますもんね、
そうです、
ね、
あれは柏山監督の罠やったんじゃないですか、
罠なんですけど、ハンデだっつってね、
うん、1回戦の、予選の1回戦ですよ、それ、
公式試合で投げてるんですよ、
うん、なんか行く末もね、気になるじゃないですか、結局ね、
そのね、
うん、はい、
その後、彼はどこまで、
まあ、特別編でね。一巻ぐらい書いてもいいんじゃないかな。
なるほど。
さっきかなんか言ってね。
あ、いいですね。
いや
さっきって、
ね、いいですね。
いいですよね。
最近そういうパターン流行ってますからね、やっぱり。
スピンオフ
みたいな感じ
で。ゆかちゃんでも書けるってことですね。
ゆかちゃんもそうですね。うん、
だから、さっきの方はやっぱりゆかちゃんとの話がメインになってくるんじゃないですか。
ちょっとあの、ニッタ、のお兄さんの方、
はい、
反対とかされてほしいですね。
はいはい
はい。
なんかあの、兄貴恋をするんだみたいな感じの。
あ確かにその、漫画でこう、僕なんかはそうなんですけど、漫画のその、その後をちょっと最後に描いてくれる漫画とか、うん、まあドラマでもそうなんですけど、はいはいはい、僕はそういうサービス精神がたまらなく好きなタイプなので、
うん、
タッチはそういう意味では、ね、足立みつるらしく、こう、さらっと、
さらっと終わりましたね。
はい、終わるタイプだったので、そういう意味では、その、あのキャラクターたちのその後っていうのはね、
うん、
あんまり描かれてないですよね、なんかこう、 オリジナルアニメでなんかあの、タツヤがメジャーに行った。
そうそうそうそう。あれはね、見てショックでしたね。あれはものすごいアリュー感があってもう嫌やったな。いや、それはないやろっていう。
絶対メジャー、タッチャン行っちゃダメですよね、う
ん。野球選手になりたいからやってたわけじゃないじゃないですか、そもそも。
ね、行ってもパリーグですよね、やっぱ
プロにはならない下りで終わりましたからね、
最後
ね。
腕痛めたんですよね。
肩痛めてとか、ストップ、うん、だからプロには行かねえんだみたいな。で、興味ねえしみたいな、そうそう、終わり方したからね。
で、南と一緒に大学行くんだみたいな、一緒の大学行くんだ、うん。
ねえ。
あの新田でさえプロ行かなかったからね。
なんか会社継ぐんだっけ？
会社継ぐって言ってました。
なんかバイクで旅に出るって言ってました。う
ん、その辺の、だからなんか、諦めの良さもなんかやっぱり、足立ワールドなんですかね。
だからね、あの、欲がないんですよ。
そうですよ、欲がない
んですよ、ね。物分かりが良すぎるんですよ。俺そんな歌ちゃうからっ って、うん、すぐこう手放すことができてしまうっていうね。
そうですね。原とかも身の引き方素晴らしかったですもんね、なんかこう。うん、
はいはいはい。
南ちゃんからね、なんか、俺はなんかこう、舞台に上がれなかったわ。
高校生で舞台とか考えへんて、そんな、うん。
いや、本当ですよ。
それ言うとあれですよね、南ちゃんから、南ちゃんを諦めた男は全員潔がいいですよ、
ね。あ、そうですね。
ああ。
いや、しかり。
なるほど。
西村くんもなんだかんだ言ってもう完全に諦めてましたからね。
あの、ブサイクな幼馴染
あれ、ひどいよな、あの描かれ方。はい、あの、絵、ね、のブサイクキャラ加減が。
はいはいはい、
そうですね。
ほいで、ブスって呼んでましたからね。
呼んでましたね。
うん、おい、ブスって。あの時代でもそれ大丈夫なの
そうっすね。だからね、あの、西村の最高の変化球は彼女だったっていう話です。
なるほど。
なるほど。
うまい。
うまい。
そんなぁ、さすがタッチ。そうだよ、そこも、
そうです、ね。そこもカーブかってや
つ。そうそう。
さすがです。深いな。
深い。
深
いですね。
他に面白キャラクターはいないですか？
やっぱ吉田くんじゃないですか、
ね、僕はそこはね。
あれでも、吉田くんの下りは引っ張ったもんね、結構。
引っ張って
そう、出戻ってきたからね。
一回戻ってきたんですよ。
あれ、最初は同じ学校の後輩でしたよね。
後輩はそうです。
同級生だ。
あ、同級生か。
はいはい。
上杉くん、上杉くんって敬語
で。ああ、そうかそうか。
尊敬するあまり。
そうです。
それがなんであんな、キャラになったんですか。
ある日ですね。
きっかけとしては一回こう新田を練習試合で抑えたっていうのがちょっと自信になってしまって、ね、うん、次の日から上杉って呼び出
した。わかりやす
い。あいつ呼び捨てで呼んだって。
だからぐいぐいなんかね、監督にアピールしていって、
そうですよね。
俺はもう達也より上だぜみたいなアピールをしていって、うん、で、まあ。ある日勝負をしようってことになったんだよね。そうですね、達也と。
はいはい。
で、勝負をする日に、
天候が決まり込む。インドがなんか行くんだよね、うん、確かね。ただ彼も、ものすごい努力家で、
うん、
あの、達也が好きなあまりに、達也のピッチングフォームを完璧にコピーするっていう。だ努力の天才ではあった。
あ、
そう、ね、だから、もともとポテンシャルが低いために、結局ダメなんですけどね。
うん。
ああ。
そこを達也にしたのが間違ってたよね。
ああ。
もうちょっとプロの人に。
あ、先生の名画
が。本格派野球漫画になっちゃう。けど、吉田くんも新田の妹が好きだったんですよね。
そうですね。
そうそうです。
はいはい、憧れてます、
ね、はい、そうです。
まあ、その時は佐々木くんはまだ絡んでなかったですけれど。
そうです、ね。最近登場もしてないんじゃないですかね。
登場もしてないかもしれないですけど。うん、なんかさっきの方ではそういう三角関係が描かれるっていう可能性はありますね。はい。
ありますね。最後に優しい言葉かけられてましたもんね、確か。
ああ。
ありました。
ライバル校で、達也と勝負して、めたくそに打たれて、
うん、
で、最後、泣き戻りながら帰るときに、ゆうかちゃんとすれ違ったときに、ファイトっかなって言われた
んです
よ。そういう優しさもゆうかちゃんには。
いや、でもそれ結構辛いよ。かなり辛いよ、それ。
そうですね。だから僕もさっきから足立満の世界観が平和だ平和だって言ってましたけど、こう話してみると意外な残酷な面も。
あ、そう、それね、これも話してて思ったんですけど、
はい、
その平和なのは一定の徳を得た人だけですよ。
はい、
その徳に満たない人たちは結構漫画の中では悲惨な結果になってたりするわけですよ。
はいはいはい。
得がない人はね。
そう、うん、それはやっぱさっきの西村の彼女でちょっとはって思いましたね、やっぱり。こう言われるとひどい扱いです、
ね。あのね、西村の彼女がね、確かに一回ね、なんかあの、西村の彼女ね、ブサイクマネージャーが、西村を応援するのを、南に頼みに来るくだりがどっかあったじゃないですか。あそこなんか当時読んでてもめっちゃ残酷な話やなと思ってて。で、なんか、なんか何の展開見せてたのかわからへんけど、南のその時の素の顔が、すごいこう、達観してる、なんか、哀れみを、哀れむような目なんですよね、なんか。あれがなんかちょっとね、ちょっとくさっとこう、
来るというか。そうですね。それも、西村もそれを悟ってるんですね。そのマネージャーが頼んだっていうのを。うん、あの後確か球場の外でなんかこう、チンピラみたいのにマネージャーをバカにされて、うつらをトイレでボコボコにする。そういうシーンがありましたけれど。
ありましたね。
はいはいはい。
あれも結局、その、ビジュアル的にもブサイクじゃないですか、彼女が。はい、あれひどいですよね。なんか、ビジュアル的にはブサイクにする必要がなくて、
はい、
能力的に南と差をすごいつけたっていうのでもよかったわけじゃないですか。
うんうん、
でも完全にもう、ダメなキャラ、女性としてダメな例はこれですよっていう言い方をしてるじゃないですか。あれすごいひどいですよね、考えたら。
そうですね。
南ちゃんのあの、新体操部の普通の子の100万倍ブサイ
ク。そうですね。確かに、
まあ、デブだったしね、
そうですね。
そうですね。で、たらこ唇で、目がないっていう。
うん、で、頭ボサボサっていう。
はいはい。
そうですよ。
不鮮なブスってこと
ですね。そうですね。
かっちゃんだ、たっちゃんだにラブレター、キャーキャーキャーって言ってる子、結構可愛かったじゃないですか。
そうですね。
そうです
ね。そう考えても、あの子も突出してブス。
突出してますよ、もう。ブサイク加減が。
そうね。うん。だそれでグレルでもなくですよ。
そうです。
あの子もある意味得があるってこと
ですね。うん、ああ、そうですね。
そうですよ。いやいや。だから最後に西村君プレゼントしてもらえるっていう。
そうね。
って考えてたんですかね、足立先生は、ちゃんと。
まあ。
ああ、なるほど。あ、そうですね。だからそういう意味では、ちゃんと救いは与えてるわけですよね。ね、うん。はいはいはい。
まあ、あの漫画を見ている世の中のブサイクに継ぐと、
はい、
足立みつるは、
はい、
ブサイクでも得さえあれば、得が高ければ最後は救われるんだよっていう、
っていう、はい、
自分の容姿に落胆することなかれ、
そうそう、
うん、
人間は見た目じゃないんだと、
はい、そういう意味ではあの達也のいつもそばにいたあのデブとなんかスネオみたいな同級生には何のなかった
です、ね、なかったですね。
あの双眼鏡で
送るから双眼鏡ずっと3万6千を請求して
してましたね、それは、
はい、そこはちょっとその人間の教訓みたいなのもちゃんと描かれてるのかな
あ、これこう考えてみると深いですね。
いや、
深いんですか。
深いんじゃないですか、
ね。はい、
深いですか、でも。
深いです。俺だって俺タッチからの人生を学べる。
なんか早くのキャラクターで言うならば、うん、俺すごい気になったのが、うん、コロキどこ行ってんって。
ああ、
うん。なんか
ましたね。
全キャプテンですよ。
あ、はいはいはい。身を引いたんだよね、カズヤが。
はいはい、あまりにもすごい、
そうそう、
でサードに回ったと、
そうそうそう、
彼結構序盤はなんか主要キャラみたいな感じで出てきてたのに、なんかある時からピタッとこう出なくなってしまって、
初登場の時あれ高一ですけど完全におっさんみたいな雰囲気を醸し出してましたからね、なんか
それで、あとマネージャーもいましたよね。
ああ、いました。
あの、はいはい、シチクリアップタンだよね。
シチクリアップタンだったかわからないですけど。
シチクリアップタン。
シチクリアップタン。合ってたはずだ。
うん。それ、カズヤが見ちゃったみたいな。
カズヤ見ちゃった。
うん。あったよね、それ。
お前たちはまだかなん
て。そうそうそう。
なんか、あの世界の中でも、読者の俺らから見ても、なんか大人な、
そうですね。
カップやったんですよ。
あのシーンはもう AV 並みですよ、あのシーンは。
確かに彼女が監督の娘なんですよね。
そうそうそうそう。
はいはい。
なんかこう、やらしい感じじゃないですか、そこ。あそこだけなんかそこ大人の世界観じゃないですか。
はいはいはい。
そうですね。
でも、達也の才能を見抜いてるんですよね、彼女は。
そう、達也を引っ張ってこうとしましたからね、盛んにね。
そうです
ね。そうそう。
だから、役目を終えたからもう物語からはフェードアウトしていったんかな。
そうですね。
あれですよね。アン・カズヤが死んで、で、甲子園はダメになったって言って。
そうそうそう。
で、それぐらいからいなくなれたん
だよね。で、うん。で、まあ、そのマネージャーが達也を引っ張るために。
そうそう、なんかいろいろするんだけど、達ちゃんはボクシング部に入っちゃって。
そうですね。高橋留美子のサイン色紙でバイ
ト。そうそうそうそうそう。そうそう。すごい細かいとこですね。
ありましたね。
ありましたね。
サンデー同士ね。
うん。でも実はそうじゃないみたいなね。うん、ボクシングの部長も俺は達也の才能を見抜いてたみたいな。
うん。
みんながみんなこうなんかあの頃はもう達也の才能があるんだみたいな。
すごいなぁ、もう。選ばれし者じゃないですか。達也。
達也そうなんですよ。
じゃあ
全然劣等生じゃないんですよ。だからもうそこの設定ももうちょっと無理ありますもん。
まあね、
天才弟と双子で、うん、あんだけクラスで人気ないってね。ちょっと、
まあね、
普通はだからそこでグレるんですよね。
まあね、
うん、悪の道に行って、
うん、
ね、タバコとか吸ってるはずなんですよ。
まあだから
そうならないところがやっぱりね、
得得が高いからね。
できすぎてるんですよね、あの人たちって。
うん、
まあ、カズヤはまあ、カズヤなんですけど、タッちゃんね。親の育て方がいいのか。
タツヤでね、タツヤで、一番腹立つというか、大人になってから改めて思い返すと、うん、どう考えてもおかしいやろっていうのが、才能がなくても、肉体を鍛えてなければ、あんな強いことにならんやろって思うんですよ。
そうなんですよ。
なんか南とプールに行って、ストレッチでフーって言ってしまうぐらいですよ、達也って。それが、カズヤ死んだ後、達也がカズヤの真似をして、ボールバー投げたら、
うん、
フェンスにギュルギュルギュルってめり込むんですよ。どんだけの肉体をしてるんだと。
うん、そうですよね。
あの時、運動らしい運動はしてなかった。
そうですよ。ね、野球部入ってからはちゃんとトレーニング積んでましたけど、
はいはい、
なんその天才ぶりはっていう。
うん、
だそこですよね。そんなポテンシャルが隠されていたっていう、
うん。
センスと才能はあったとしてもね、それが肉体に伝達できるかどうかまた別の話じゃないのかって思うんですけど。
ね。
そこさえも凌駕してしまうぐらいの天才っていうのはね。
そうですよね。だ高校1年の夏が終わってから野球部に入って、2年後にはもう甲子園で優勝したから。
そうです。
それはね、今まで努力してた野球少年たちの夢を踏みにじるっぽい。
そうね。なんならその後メジャー行ってるわけ。
なんならね。
なんなら。
努力に勝る天才なしなんて言ってますけども、
うん、
そこのね、もう踏みにじっちゃってるんですね、
あの人。そうですよ。イチローもびっくりですよ、そんな。
びっくりですよ。
しかも、あのタッチの漫画の中では、結構野球部の奴らも、なんかその他の人間じゃないですか、
はい、
結局ワンマンじゃないですか、なんだかんだ言いながら
チームって、ね、は
い、チームプレーってほとんどないから、
うんうん
う
ん、
そうです、野球漫画なのにその他大勢の野球部員の方たちって多分キャラクター定まってないんですね。
戦おうかいね、そこは。
ああ、
コウタロウとタッチャンのバッテリー2人だけ
なんです。そうそう
そう、うん、
そうだからタツヤ1人で甲子園連れてったみたいなもんじゃないですか、結局このところ。
そうなんですよね、
うん、ものすごいポテンシャルですよ、高校生にしては。
本当ですよね。
たまにね、誰だお前みたいなやつがホームラン打っちゃったりとか、ファインプレーしちゃったりとかするんだ
よ。いました。
あと、新聞に乗っかり方も半端だよね。そんな、予選で乗るかっていうね、
そうそう、考えてあれって、関東の地方予選なんですね。
そうそう
そう。思ったのが、甲子園に行った、武器って一回も出てないんですよね、試合として。
うん、
全部地方予選なんですよね。
うん、
だ甲子園に連れてくのが南の夢っていうところで始まってるからなんでしょうか。
うん、
はい、まあ、野球漫画と言っていいかどうかわかんないですけど、
うん、
野球漫画なのに、で甲子園を目指してるくせに、甲子園行っちゃったら、もうその後一切野球出てこないっていう。それがすげえな。
まあ、野球漫画全般に言えることですけど、
うん、
予選に強豪多すぎやろってすごい思います
けど。
どんだけ勝ち上がるの難しいねんって。
うん、
しかも関東に集中してるんですよ。
そうですよね。
あれだから野球漫画なんですかね。いや、それほどスポコンな感じしないですよね。
まあまあ、ジャンルは野球ですけど、野球漫画じゃないでしょうな。
甲子園なんて、だってそのライバル校みたいな、紹介だけで終わって
ます。終わって
ます。なんか俺がな、ね、北陸の虎だみたいな。書いてないですけど、なんかそんな感じな紹介だけでしたからね。
防御率何点なんだ、
うん、なんとか。
覚えとけみたいな。そういう時のタッちゃんとかの受け流し方、うん、これをまた達観されてるんですよね。あの、7、8人から俺のことを覚えとけって言われて、全員がこう帰った後に、覚えきれって言うからね。うん、一言ですか、うん、
基本スカシゲーみたいな。
そうなんですよね。スカシゲーですよね、あれは。
あえてリアクションを取らないことによって、自分の優位性を保つっていう。
それがね、随所に見られるんですよ。何彼においても。
そうそうそう、うん。なんかね、基本的にその、こちらからは、あの、相手に発言を押し付けないんですよ、彼は。うん、
はい。
言われた発言に対して、こう、のれんみたいにこう、ふわっとこう返すっていうのが彼の持ち味なんで。
う
ん、
そうですね。
あれ卑怯ですよね、言ったら。
卑怯ですね、あれは。
あれ卑怯ですね。
柏原監督にあんだけいじめ抜かれても、うん、まだ落ち着いていられるっていう。
そうそう。あれも結局その自分のポテンシャルがあったからでしょ。そうそう、あれ多分佐々木君よりも下の人間やったらすぐ辞めてますよ、僕
は。
はい。佐々木君はあれ残るんですよ、
でも、ね。そう、佐々木君以外残んないんですよ。
そうなんですね。あれがゆかちゃんがいたから、ね。
そうそうそう。うん、
そのね、その人間ができてる感はやっぱり、主要なキャラクターは全て持ち合わせてるんですよ。人間もそうだし。
うん、
そうです
ね。
うん、だからもう一番すごいのは親ですよね。
普通のサラリーマンやもんね。
まあ、いつもニコニコ酒飲んでるっ
すよ、ね、うん。
あの人たち、もうあの、ふとした時に、いいこと言ったりしますから、
ね。そうそうそう。うん、
そのやっぱ人間できてる感。
うん。
うん、なんかまあ、やっぱ、あの漫画醍醐味なんでしょうね。
どうだ、基本的にその皆さんとしてはそのタッチに対してのその好感っていうのはどうなんですか。好感があるんですか、基本的に。
好感って好きかどうか
と。好きか、そうですね。なんかちょっと今までの流れ聞いてるとみんなあのタッチのことが嫌いに思えてる。なんかその根本的な部分がちょっと今わからなくなって
きて。今ちょっと話せば話すほど嫌いになってる自分。
結局ですね、タッチとは何ぞやって話をすると、うん、もうタッチイコール朝倉みなみなわけですよ。
なるほど。
もう価値観としては。
はい。はい、
朝倉みなみという女をどう見るかによって、この作品に対するスタンスが決まっていくわけですね。
はい。
でそこをもう最後にちょっと話しとこうやないかって話でね。はい、結局、上杉兄弟のポテンシャルの高さも、もう言ってしまったら、刺身の妻みたいなもので、メインディッシュは朝倉みなみじゃないですか、この漫画って、
う
んね。彼女ありきじゃないですか。彼女がいなかったら物語すら動かないわけですよ。
は
い、甲子園に行く目標がなくなってしまうから。
う
ん、
ね、
真の主人公、ほんと朝倉みなみなんですけど。
そうですね。甲子園目標じゃないです
よ、ね、うん、
南目標なん
です
もんね。
そうです。
ね、ああ、そう。
彼女がもう語り部であるし、ゴールでもあるわけですよ。
そうですね。はい。
で、子供の頃はね、小学生、はい、中学生の頃に読んでた朝倉みなみは、とても素敵な憧れの女性でしたわ、年上の。
そうですね。
年上のお姉さん属性もその当時あったので、はい、だから本当なんて言うんですかね、なんか、女性、できた女性を、同級生でもまあ優等生の女の子とかいるじゃないですか。
はい。
文武両道で顔もいいみたいな。
はい、はい。
そういう子とみなみちゃんを重ねたりしてましたから。
うん。
やっぱその、できた女性イコール朝倉みなみっていう価値観をすごく刷り込まれてたと思うんですね。
はい。
まあ、いわゆる完璧な女性で、
うん、
まあ憧れの女性だっていう。
うん。
それがですね、なんか、年を取ることによる、ことにつれて、
はいはい、
そこまでええ女ちゃうんちゃうかなっていう気持ちがね、んはい、なんか、年、はい、とともにムクムクと湧き上がってきて、はい、来てったわけですよ。はいはい、
うん、
で、その皆さんはどうですかって話をちょっと最後にしておきたいですね。
僕、この話決まって全部読み返したときに、
うん、
最初にですね、もう一気に6巻、7巻ぐらいまで読んだんですけど、
はい、
その時点で、あれ、みなみってこんな嫌な女だったっけと思った。そこが、ね、そこが第一に来ましたからね、はい、
うん。
うわ、この女腹立つわって思った。
そうですよね。もうタイトルはタッチじゃなくてピッチにしない
。おもろいですよね。
ここまで。
はい、あのこと。
そうですね。 いや確かにこう実生活でも意外にそうで、うん、学生生活なんか振り返ると、うん、やっぱり南ちゃんみたいなタイプがモテてるんですけど、うん、よく考えたらなんかもう周りにいいの他にいっぱいいたなみたいな、うん、こう大人になってから気づいたりとかするじゃないですか、うん、だからそういう意味でその南っていうのは確かにあんまりいい女ではなかったかもしれないですね、うん、なんか幻みたいなとこあるかもしれないですね。
もうこれでもかっていうぐらい八方美人でしょ、あの
そう、あのね、僕はね、うん、今大人の目線から朝倉みなみ見ると、まあ、適しているかどうか分かんないんですけど、藤原紀香思い出すんですよ。
ああ、
いい女ぶってるけど受け付けないか、ね、
確かに藤原紀香のことを好きな日本人一人もいない
そう
そこまではないですね。
いや、確かにその
面はありますよね、
うん、なんかね、まあ、藤原紀香が適当かどうか分かんないですけど、なんですかね、なんて言ったんやかな、完成形と思ってるけど、いやいや、完成形じゃないだろうってツッコミを入れたくなるような女性像ですよ。
はい。
なんかね、完璧じゃないだろうっていう。なんかな、こう、プラスチック製品みたいな感じがするんですよね、なんか。
はいはいはい。あ、そうですね。薄っぺらい感じはします、ね。
なんか大人になったら、その木彫りの加工品の方がなんか味が出ていいじゃないですか。なんか温かみがあったりして。
そうですね。なんかこの話進めていくと、なんか西村の彼女になんか行く
そうな気がして。俺今言いそうになってましたけ
ど。いや、でもやっぱりね、その大人になるにつれて、その人間のその表面上のことでしか分かってなかった若者の時よりも、うん、内面を深くこう押し量るようになってくるわけじゃないですか、大人になればなるほど、
はい、
ってことを考えた場合、その朝倉みなみのじゃあ心の内はどうなのかって考えたら、どう考えてもなんか綺麗じゃないじゃないですか。
そうですね。
もしあれが心の中も綺麗な朝倉みなみであるならば、彼女は本当に神やと思うんですけど、リアルな人間として見た場合、ああいう行動を取る、じゃあ人間の裏側の心ってどうなんだろうっていうのを考えると、
そうですね。
そんないいやつじゃないでしょ、彼女は。は
い、だから、その、なんていうのか、性格が悪いっていうことはないんですけど、
そうそう、嫌な人かってやるとそうじゃないんですよ。
挫折を知らないみたいな、なんかそういう、なんていうんですかね、わかんないですけどね、なんか傷ついたことないみたいな感じはありますよね、なんか。
だって、朝倉みなみっていうのはモンスターですからね。
ああ、なるほど。
一番ポテンシャル高いですよ、
そう
です
ね。あの子も新体操ちょっと代打で始めたら一生してますよね。
だから、あの、競技に対する悩みとかなくて、ほぼなんか、達也と野球部の心配ばかりしてるのに、うん、全国大会で優勝するっていう、
ね。本当はやりたくないんだけどねって言いながら、
そうです
ね。
そうです
ね、
う
ん。
なんか唯一新体操に関して悩んでると思われたシーンが、なんかプロポーションが崩れないように体重を気にしてたとか、そういうところで。
すげえな、もう片手間なんや、しない新体操すら。
あれは片手間
ですね。片手間なんですよ。
柏木監督にあの野球ボーダされたんだよね。
そうそうそうそうそう。
で、あんたやることないなら、みたいな。新体操続けなさいよ、みたいな。
うん。
で、インターハイ優勝ですよ。
うん。
ねえ。だから、そんな人に、僕らみたいな、一般の人間の気持ち分かるわけじゃない。
そうですよね。
はい。
だから、まあ、こうか不こうか相手が、同レベルの天才だったってことですよね。
ああ。そうね。あれも、もともと、結局、元からずっと達也のことが好きやったわけでしょ。
そうです。
そうです。
ねえ。あれ、わからんのが、なんでカズヤにあんなに課題入れしてたんですか？その時の南の心境を考えると、どうも、なんか、自分の欲で動いてたような気しかしなくて。
ただ、かっちゃんは南を甲子園に連れてってくれるためにこんなに努力してるんだから、ちょっと、いい思いさせてあげようかな。
そうそう、ってなるじゃないですか。そう、それ以外考えられないですよ。
ちょっとしたご褒美ですよね、あれは。
うん。うん、
で、隠れて、それでも、たっちゃんとチューしたりしてるわけです
よ。うん、そう。何なんですか、あの女性の心理は。あるんですか、あんなことが。
あって欲しくはないですけどね。まあ、予想、まあ、ピッチってことですか。ピッチでね。
ピッチというより、真正でしょ、あれはもう。
そうですね。だから、その、カズヤが、キープ君みたいな。
そうそうそう。カズヤもカモですよ、カモ。
そうですよね。
ものすごい天才を手なずけたってことですよね。
ものすごい振り回されてるじゃないですか、上杉兄弟。
そうですね。
振り回されてますね。
ねえ。
でもなんかカズヤは、ミナミが達也のことを好きなのは気づいてたっぽい感じですよね。
あ、ね、
そうですね。はい。
で、ミナミがタッちゃんに告白めいたことを、 言うよね、確か勉強部屋で。
うん、そう、
ね。それを、カズヤは窓の外で聞いてんだよね。
ああ。
そうですね。
それでも俺負けないみたいな話をその後兄弟にするっていう。
う
ん、
そうです、ね、
うん。そんなんできた人間いますか？ふてくされて寝るでしょ。それがタバコ吸うよ。甲子園諦めてタバコ吸うでしょ。
いやーでもね、朝倉みなみというモンスターであり、神である、ね、女神を手に入れるにはそれぐらいの徳がないとダメなんですよ。
うん、
それぐらいの心持ちじゃないと、西村の彼女ぐらいしかこう手に入れないんですよ。
ああ。
そこですよね。
ほんま、今、ふと話してて思ったんですけど、あの、はい、上杉家と朝倉家の間にある勉強部屋って何なんて話ですよ。
そうですよね。もうあれ。
何なん、あの夢の、夢ハウスは何なんですか。
はいはいはい。
あれ
一応設定としては、そのまあ、二人の、家庭の子供が元気すぎるから間にこう遊び場を作ったっていう。
なんか両家で出し合ってた
っていう。
なんだそれ。
そんな深い近所付き合いないですよもう。
ね、しかもね朝倉家は喫茶店ですからね。そこにそんな金があるんじゃい。
南風ですね。
で南風。
うん、あの繁盛してる様子もねえっていう。
そうですよ
ね。しかもその建てたとこはどっちの土地なんだっていう話で、
うん、しかもあんなん子供の頃やったら遊び場で住めさしとったかもしれんけどね。そんな高校大学とか行きよったら遊び場で住まんでって話で、
ただで住むわけがないですよ、
ね、いや本当ですよね。
やり部屋ですよ。
やり部屋。
いろんな匂いが立ち込めるやつがなく、でもそこでもあの人たちは勉強しかしないんですよ。
そう、
勉強がたまにトランプするぐらいの感
じ、ね、ね、うん、
もうあの僕の記憶正しければ机しか置いてなかったですからね。もう、うん、
はいはい、
まあ、それは漫画でこうフレームインしてる場面だって、フレームアウトしてるとこだったらタッちゃんもカッちゃんもオナにしてます、
ね。なるほど。
まあまあまあまあ、まあ、
いやでも、
まあ、
いや、うん、でもそれは多分ね、あのしてないです。なぜなら達也はエロいっていう設定でしたけど、達也のエロさのマックスはムフフでしたから、それが最高ですよ、彼のエロの中で。
なんならエロ本のタイトルもムフフです
。そうですね。はい、
なんかそれ以上のエロい妄想とかはしないんですよ、彼は。
ああ、確かにオナニーは匂わせないですね。
そうでしょう。
まあそこはまあフレームインですからね。
なるほど。
だからあんだけ女の子が出てきてるにもかかわらず、うん、あのほぼエロないですからね。
ああ、そうですね。
みなみちゃんの着替えシーンがたまに出る。
結構出てきたよね。
パンチラぐらいですよね。
ちょいちょい。
あとは着替え覗くぐらいでしょ。うん、
けどオナニーしないけど覗きはしてましたけど、
ね、してました、
してました。
あっちが犯罪ですか。
そうですね。
本当ですよね。
その、はい、その覗きによってね、いきり立ってしまったものをお前らどうしてるんだっていう。
基本もね、覗くけどオナニーしないっていうすごいですよね。
すごい。だからもうそこら辺もやっぱ達観してるんです
よね。得が高いですよね。
出来上がっちゃってる、
はいはい。
まあ話戻しますけど、結局その朝倉みなみに対するイメージがこの漫画に対するイメージに直結してるんですよ、僕はね。もう今となっては。多分多くの人はそうじゃないかなと思うんです。切り離しても絶対考えられないから。逆にその朝倉みなみを許容できる人っていうのはどんな人なんでしょうね。
あれ以上ってことですよね。
ね、かなり達観してないと。
そう、あれをも許せるほどの懐の深い。
徳が高くないと、
うん。まあ、キャラクターで言えば、新田の、なるんですかね、そこは。
やっぱカレーも持ってて、それなりのステータスも持っててっていうことになるんかな。
まあ、社長ですからね、完全にあの人はもう。
そうですよね。確か御曹司みたいな設定でしたよね、うんうん、あれも。
はいはい。
だからそういう意味で言えば、新田も魅力がないんですよ。
ああ。ただあれですよ、新田は元不良ですから、ね、
全然不良に見えない。
そうですね、
あれは元不良で、あれ高校でバイク乗り回してました。
そうなんですよ。
一応だから影はあるみたい
ですね。うん、だから足立満自体が多分グレたこと一回もないんですよね、多分。
あ、理想の不良なんですかね、じゃあ。
わかんないですけどね。確かそうでしたよね。暴走族みたいな感じでしたよね。
そうですね。う
ん、当時なんか今よりもね、暴走族全盛ですから、不良って言ったらかなりのカリカリやったと思うんですけど、その影を匂わしてないですから、ね、ヒッターはさらっとしてますからね。
甲子園出れるほどのスラッガーが、 普段高校行くときにバイク乗って行かないですから
ね。
本当ですね。
だから足立充の不良感っていうのは唯一あのバイクだったんでしょうね。
ああ、
タバコも吸ってなかったよね。
うん、別に吸ってないですね。
ね
え。
ねえ、うん、まあ、
主要面。
あとたまに鉄球持ってる不良レグやつもね。
そうですね。鎖鎌とかいっぱい。うん、だから、そうですね。桜。ちょっと話がちょっと変わっちゃうかもしれないんですけど、うん、なんか、タッチってあの実写版みたいのもありましたね。
ありましたね。
それの時、ありましたね。それの時が、まさにその、第三の好きな。
まさみちゃん。
はい。長澤まさみ。
そうだ。
が、みなみだったんですね。
あー、はい、繋がったじゃん。
いや、っていうか、俺の、まさみちゃんをみなみなんかにしやがったから。ええだよね。
けど、まさみちゃんにちょっとみなみ的なとこがあったっていう考え方もありますけどね。
そこはノリカじゃなきゃダメだったって。
いや、でもね、長澤まさみはみなみっぽいじゃないですか。
ああ、僕もそう思いました。
あれ。
なんかだって、完璧っぽいじゃないですか、長澤まさみも。
うん、まあ、容姿に関しては文句ないですよ。
ね、長澤まさみもなんか心の中でちょっと何考えてるかわからんとかあるじゃないですか。
大ちゃんは長澤まさみの容姿以外に何してるんですか。
何もしないです。
でも長澤まさみってたまにすっげえぶっさいくなときない。
ありますね。
やめてまさみバッシングや
めて。映り方によってありますね。
映り方によって。
うん。
なんかね、その人間臭くないんですよね。
うん、そうですね。
長澤まさみも人間臭くないじゃないですか。
はいはい。
やっぱそこら辺のキャラクター性を生かされて、きっとモテキでもそういうキャラクターにされてるんですよ。映画のモテキでも、ね。
だから。モテキって、この前やったその、まさみちゃんが主役、みなみちゃんをやったもの以外で、実写ってやってないでしたっけ。
なんか、ウィキを見ると、ドラマって書いてますけど、いつドラマを、
ね、
いつドラマをやってたんやろ。
なんかね、あった気はするんですよ。全く思うじゃないけど。
こっちは誰、やっぱ藤原紀香がやった
。多分紀香まだ出てないと思いますよ。芸能界デビューしてない
んだよ。ああ、そんな古い時に、うん。
アニメはやってたの覚えてるんですけど、
ドラマは、
出たような気はするんですけど、
ね、ドラマは朝倉秋って書いてますね。誰ですか。ああ。
なんですよね。朝倉みなみの AV 女優みたいな。
ああ。そう、見たいな。
朝倉みなみのイメージガールを選ぶミスみなみちゃんコンテストで優勝して芸能界入り、
はい、
だから朝倉秋っていう名前なのかな。
ああ。
でもあの時ってなんかニュースとかでも今週のみなみちゃんみたいなスポーツ少女を特集したりしてましたよね。
あった
ニュース番組で頑張ってるスポーツ頑張ってる中学生とかをクローズアップして紹介したりする
ようなコーナ
ーがあったぐらい、やっぱ社会現象ではあったんですかね。
ありました。
そのやっぱ朝倉みなみという、もう、カテゴリーとかジャンルがありました。
ああ、なるほど。
そうですよね。
スーパーウーマンはイコール朝倉みなみだ。
で、基本可愛い子が選ばれてました
もん
ね。
まあね。
そう考えると、やわらちゃんってひどいですよね。
ひどいですね。ダメな方に伝達されて
しまった。ダメな、そうですよね。本当は可愛いのにっていう。
誰が言い出したんですか。
誰が言い出したんですかね。
誰が言い出したんですか、やわらちゃんって。彼女のことも。
そうですね。
あれ髪型ですよね。
もっとこうね、他の子おったやろうにっていう。
そうですよね。
そうですよ。
まあでもそういう意味ではやっぱりそのやわらちゃんは、
うん、
まあ確かに漫画の中では可愛かったですけど、
はいはいはい、
柔道がひたすら強かったっていう部分だけを、
あ、なるほど、
田村亮子にフィーチャーされたわけじゃないですか。
ね、はいはいはい。だからもしやわらの、やわらちゃんが朝倉みなみみたいな人間性だったら、
うん、
あのやわらちゃんにはなってなかった。
そうそう、田村亮子にはやわらちゃんの名前は付けられなかったと思うんですよ、ね。
あ、なるほど。
そういう意味では まだあの漫画やわらのやわらちゃんは人間臭いキャラクターやったわけ
です。なるほど、
ね。漫画の方のやわらちゃんは恋してないですからね。
うん。
松田さん言って。
そうですね。
そうですね。なんかけなげな感じがありましたね。なんか
恋をしたいしたいって言いながら。猪熊治五郎にしごかれるって。
だ
から欲があったわけじゃないですか。
ああ。
はいはい。そうですね。
だから、得的には一般人的な得ぐらいしか、うん、得しかなかったんです。
はいはい。
達観をしてなかったんですよ。
してないですね、間違いなく。そう考えると、やっぱ、みなみちゃんは、欲がないですもんね。
そう。本当はあるんですよ。 もう甲子園に連れてってほしいなんか、はい、そのために男どもを自分でコントロールするなんか相当な欲じゃないですか。
なるほど。
でもそれを外に出さないっていう。
なるほど。けど甲子園連れてってほしい割には原監督の背番号も知らないっていう設定があったんで、それも大して行きたくないんですよ、ね。
そう、だからあくまでその甲子園っていうのは記号でしかなくて、要はそこに連れていくための男を都合のいいようにコントロールするのが目的やったんでね。
私を甲子園に行かせてみなさいよっていうことですね、そうそうそう、あれ。
言ったら、まあ、自分の男選びの階段を自分で設定して、そこを登ってきたやつしか私は相手をしない。
なるほど。
それ選ばれたのが、まあ、上杉達也だったっていうところ。
私の彼、甲子園行ったことあるのよって言いただけって
こと
ですか。
低い。低いな、得。
だいぶイメージ崩れてきました。
あんたたち、私と付き合いたいんだったら甲子園ぐらい連れてってみなさいよ、みたいな。
最後はあの上杉達也が、上杉達也は朝倉みなみを愛していますって言ったじゃないですか。あんな、みなみの心の中で、ですよねーですよ、それ。わかってるわかってる、うん、知ってるですよ、そんな。
そうだったんですか。
で、その後ご褒美で注意して
た、ね。そうそうそう。
ああ。
うわぁ。
もう常に手のひらの上ですよ、登場人物たち。
あの年17歳ぐらいですよね、多分ね。
そうですよ、ね。
もう男の転がし方をもう熟知してるということ
ですね。そうです、そうです。
遡れば高1ぐらいからですよね。
そうです、そうです。
まあ、最初は中3だからね、あの漫画。あ、そうってことだ。
中学生であんなんてありえへんわ。
あ、ありえないよ、ほんと。
ね、そんで、三角関係めんどくせえと思いながら読んでましたからね、僕は。うん、もう、はっきりしてって思っちゃうもんね。
いや、はっきりしてるんですよ、ミネミの中ではね。ただ僕らはそれを知る由もないので、もやもやしてながら読んでたって、はい。僕らもまた朝倉みなみの手のひらの上で踊らされてたわけですよ。
そうなんですよね。
それがこう大人になった時に、まあ見直してみると、気づくわけじゃないですか。クソッと、うんうん。あの時はみなみに踊らされてたぜって。そうですね。
これはあれですね、そうなるとあの、みゆきだなんだも読み返してみる必要がありそうです。
全員のヒロインに踊らされてたかもしれないですね。
でもね、朝倉みなみは特別じゃないですか。まだみゆきとかは人間臭かった気がするもん、
ね。ああ、そうですね、けど。
みゆきってみゆきが二人いるんですよね。
あの、義理の妹のみゆきと、はいはい、なんか彼女、恋
心が、ね。おてんばなみゆきとおしとやかなみゆきでした、
はい、そうですね。
うん。なんかそこもなんかまあタッチを被るのかな、ね。なんとなく。
だから H2 とかラフとかのヒロインも、言うてもまだ人間性はちょっとありましたもん。
はい、ああ、はいはいはい。
そうです。
今ね、あたちみ、この前、俺、久々にあたちみつるの漫画買うたんですけど、
はい。
アイドルエースっていう漫画をやってるんですよ。
今ですか？
今。
うん。
で、この前一巻が出てて、
はい。
で、久々に、なんか評判が良かったんで買ってみたら面白かったんですけど、うん、
はい、
もう主人公の女の子と男の子がいるんですけど、
はい、
容姿が売り二つやから入れ替わるんですよ、
う
ん、女の子はものすごい野球のセンスを持ってるんですけど、うん、女の子だからそのプロにはなれない、
うん、
けれども主人公の男の子の方と容姿が一緒やから、うん、その男の子のふりをして試合に出るんですね、
う
ん、でその女の子は自分女の方の役職はアイドルなんですよ。完全な女性キャラクターが出てくるんですよ。これはちょっと朝倉みなみの再来じゃないんかなと思って。
なるほど。
え、その男の方がアイドルになる？
男の方もアイドルになるんですよ。見た目が一緒やから。
はいはいはいはい。
で、男の、女装ってことですよね。
女装ですね。でも見た目はもう、そのアイドルの顔と全く一緒なんで。は
い
は
い、
見た目、でも声どうなんですか、声。
まあ、リアルで考えたらダメでしょ。そこは。そこはもう、足立みつるワールドやから、みんないい人っていう前提で。
そうですね。
なるほど。
声も出るの
か。出るんですよ。女の声になるんですよ、きっと。で、また男の子の主人公の方も、ひょうひょうとしてるんですね。で、その男の子の方は何の能力も持ってなくて、運動神経も悪いし、再編男なんですけど、唯一その主人公の女の子と容姿が似てるから、その彼女の役に立つことができるっていう。でそんなダメな自分っていうのも分かってるんですよ。でそこを軽くこう、達也みたいにさらっと受け流したりもするんですけど、これはタッチの進化バージョンなのかって思いながら。
なるほど。
これはちょっと面白そう
です。ちょっと見てほしいですね。
そうですね、ぜひ。はい。
アイドルエース。
見たいですけど。
それサンデーですか、また。
僕、月3でやってたんかな？月刊サンデーやったかな？なんかすごい連載が遅いらしくて。
はい。
1巻が出たものも結構長かったみたいなんですけど。 まあ、別にね、あの多分いつ見ても同じ内容やと思うんで、まあ、チラ見するだけでいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、まあ、そんなとこですか、
うん、
他になんか言い残してることはないでしょうか。
なんか一つ、まあ、漫画そのものの感想なんですけど、
はい、
僕漫画読むの結構早いんですよ、
はいはい
はい、ゴルゴ13とか1巻だったら15分くらいで読めちゃうんですけど、
うん、
1冊ね、
うん、
タッチ読むのにすげえ時間かかったんですよ、ね、なんでたらこんなほぼ G ねえ漫画なのにと思って、
あ
すごい時間かかったんですよね。
ほとんど校舎か雲の絵ですからね、
はい、
それでもほら、なんでかなって、満喫でスパゲッティ食ったとか、なんかカレー食ったとか。
いや、まあ、それにしても、漫画喫茶最初行って、7巻ぐらいまで読んだんですよ。
うん。
それでも2時間かかって読んでるから。で、家、昨日、一昨日か、あと全部、20冊ぐらい読んだんだけど、1日かかったかんね。なんで俺こんな漫画にこんな時間かかっちゃうんだろうと思いながら。
僕ね、満喫2回で読みましたよ。
まあ、それ早いもん。なんか荒探ししようと思ってたからかな、俺。
いや、でもね、俺も結構時間かかった。
不思議でならないですよ、
うん、不思議なことに。うん。なんかタッチって、あれがないですよね。心の声の引き出しっていうのが。
ああ、はいはいはい。はいはいはい。
そこをこう考えちゃうのかな。
意外とこう、足立みつるの手のひらで落とされてるんですか。
え、何業界読んでるってこと
自分の中ですごい構築されてるんじゃないですか。
やっぱ住人になってるんですよ。
ああ、片引き込んでるってことですか。
はいはい。
あ、もう一息だな、じゃあ。そうか、そうか。
業界を自分の中で読んでるんでしょうな。
そうですね。だって今パッと、まあ、開きましたけどね。漫画を26巻を、
はい、
開き1ページでセリフ4つじゃないですか。
でもそのセリフは大事なセリフじゃないですか。足立みつる漫画の中においては。
上杉さん言うてますけど。上杉さん、はいはいって言
ってます。
でもその上杉さんの言い方と、はい、はいはいの言い方も自分の中でこう内面で構築してるわけやし、うん、はい、そのはいはい達也もはいはいは俺らのハイハイじゃないじゃないですか。そこにはいろんなこう心情が含まれた上でのハイハイじゃないですか。
はいはい。
そうですね。
っていうのを瞬間に察知してるんですよ、僕たちは。
あ、なるほど。じゃあ僕たちもこれを読むことによって結構レベルが上がってるということですかね。
いや、どうなんですかね。近づくことはできないんじゃないかな。
はい。
あくまでブッダが弟子に諭した意見を、はい、弟子が書に書き記したものを見てる一般市民じゃないですか。
はいはい、なるほど、
うん。そうですね。ブッダにはなれない、ね。
そう、
ね。
こうやって離れて考えてみると、こういうふうにいろいろ出てくるわけだけど、実際その足立ワールドに入っちゃうと、ディズニーランドみたいなもんで、
そうですね。
取り込まれちゃうん
ですよ。あ、そうですね。
なるほど。
そうですね。だからディズニーランドって僕、本当に今安藤さんが言ったニュアンス近いですね。まあ行ったことないんですけど。すごいわかります。なんかテーマパーク的な感じがしますね。
わかるな。
はい。
こうあったらいいなの、日常生活のテーマパーク。
そうなんですよ。
そうなると朝倉みなみはものすごいアトラクションってことですよね。
そうですね。
朝倉みなみは、足立みつるワールドの中では一人しかいないんですよ。
はいはいはい、
うん。
二人登場することないんですよ、テーマパークの中で。
はい、なるほど、なるほど。はいはい。同時に現れない。
同時に現れないんですよ。中の人なんかいないんですよ。
いないですね、
いないです、
はい。うんこもしないと。
まあ、最後のセリフはそれ、それっていうところで終わりましょうか。はい、というわけで、結構長い間、タッチについて喋ってきましたけども。まあ、なかなか、なんでしょうね、こう子供の頃と大人の頃で読んだ時の感想がこれほど違うっていうのは、
うん、
他にもないんじゃないかなと思うんですけど、
ね、
はい、
結構侮れないですよね、足立みつる漫画、
ね、
うん、
まあ皆さんもね、これを機会に足立みつる漫画、まあ、ぜひタッチをもう一度読んでいただければいいんじゃないかなと、
はい、
でまあ今の10代もしくは小学生とかが朝倉みなみを見てどう思うのかっていうのをちょっと知りたいですよね。
ああ、
知りたいですね。
今でも朝倉みなみは、
うん、
その理想の女性になり得るのだろうか。
ああ、はいはいはい。
女性の意見とかね。
うん、
聞
かせてね。女性の意見聞きたいですね。
そうだよね。
女性から見て朝倉みなみ聞きたいですね。
うん、
まあ、想像つきそうですけどね。もうだって、朝倉みなみとか、会社にいたら、一人でご飯食べてそうじゃないですか。友達いなさそうじゃないですか。
うん、はいはいはい、はい、
そうです。実際はそうですよね。
うん。
けど、漫画の中だと、なんかそういう扱いじゃないんですよね。
でもね、朝倉みなみ、女友達いなかったでしょ。物語の中でも。
いや、なんか新体操部のなんかいつもこう近くにいた子とか、あとなんかその、新田の妹がこう不良と、なんか女スケバンみたいのと絡まった時も、なんかあの子はいい子だよ、みたいな。
ああ。でもそれ、それ友達じゃないじゃないですか。
ああ、なるほど。
あくまで自分のオーラでこう、相手をこう、組みし、敷いてるような感じなんで。
じゃ友達、同格がいない。
そうそう、同格いないんですよ。
いないですね、確かに。
唯一にして無二の存在ですよ。
だから上杉兄弟を転がすぐらいしか楽しみがなかった。
あ、そうですね。あ、そうかそうか。神のおたま、おたわ群れやったわけですな、たぶん。
そうそう。
で、ちょっと面白くするために、ちょっとカズヤ殺しとくかみたいな。あれもでも朝倉みなみの陰謀かもしれないですね。
あ、じゃあもうブッダのサンデー版みたいな漫画だったんですね、多分。
そうです。もうタッチはもう経典ですよ。
なるほど、なるほど。
経典タッチ。聖典タッチとか。ですよ、う
ん。ある意味、確かに道を照らしているところはありますよね。
そうそうそうそう。だから本当、人類が滅亡してね、
はいはいはい、
何百年が経って、タッチがもしこう、遺跡から発掘されたりしたら、その時の未来人たちは、過去の、過去の人間たちはこのような生活をしてたのかと。朝倉みなみという人がおってなっていう。
なるほど。
語り口がね。
なるほど。
お札になりそうですね。
なりそう。徳の高いお札になるんです
よ。なるほど。
まあそんなわけですけども、はい、ゲストに来ていただいた、4方はありがとうございました。
ありがとうございました。
せっかくですのでね、お互いというか、まあそれぞれの自分の番組をご紹介していただけたらいいんじゃないかなと思います。じゃあ、丸のこウェーブさんからどうぞ。
はい。皆さん、長い間ありがとうございました。丸のこウェーブという番組を日曜朝9時に配信しております。
ポッドキャストで時間、指定は意味あるんですか？
これ売りですか？朝9時配信。
そこしかないですよね。
毎週日曜朝9時配信ですから。
はい。
はい。
はい。俺はまあ、おっちゃん3人で集まって日常会話をするっていう楽しい番組ですので、
はい。
よろしかったら皆様、聞いてみてくださいませ。
はい。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
スレッドオブカンダザという番組からやってまいりました、安藤みなみです。いいネタが入った時だけ店を開く寿司屋のような感じで番組やっておりますが不定期配信で、細々と営業してますんで、皆さんよかったら聞いてみてください。本日はありがとうございました。
ちゃんとしてるな。
ディストロイラジオというラジポッドキャストから来た徳増と言いますが、まあ、普段は3人でですね毎週月曜日に更新しておりまして、まあ、ちょっとこの中だと格下の番組になるんですが、ぜひ聞いていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、皆さん面白いことを言っておかなくていいんですか？
そうですよね。
え、言っちゃっていいんですかね。
すごい自信やな。やっぱ面白いことを言って、リスナーさんが、あ、この人面白いなって思って。
本当ですよね。
やってみようって。
僕もこのままじゃ終われない感じだった。凄まじいです。
十分面白かったですけどね。ちょっと。ハードル上がったな、これ。
本当ですよね。完全に今お互い様子を見合っちゃいましたね。
見合っちゃった、うん。
はい。
見合った結果、俺ないわ。
じゃあ皆さん、これの狭くて浅い皿のリスナーの皆さんもですね、まあ今回の配信を聞いていただきまして、で、興味を持っていただけたら、またサイトの方にリンク貼っておりますので、皆さんの番組を聞いていただけたらいいんじゃないかなと思います。
よろしくお願いします。
というわけで、終わりましょう。
はい、はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と、
ナイト、
イケメンと、
安藤みなみと、
徳増です。
それでは皆さん、さようなら。
Ciao.